もしもし、テレフォン人生相談です。
ああ、もしもし。
はい。今日はどういったご相談ですか？
今は不登校なんですけど。
はい。
なんていうか、高校、今年入学して。
はい。
休み始めて、もう3週間目に入っちゃって。
はい。
中学2年の時に、
はい。
ちょうど修学旅行の後に休んでしまって、
はい。
ちゃんと友達もいて、
うん。
いじめられてたっていうわけではなく、
はい。
結局、不登校の理由が分かんなくて、
はい。
で、友達からも、不登校中に大丈夫って、メールで来て、
はい。
けど、なんかもう、どうでもいいやってなっちゃって、
うん。
増えて、ちょっと親子関係が、だいぶ悪くなってしまって、
はい。
で、別に修学旅行に何かあったというわけではなく、
はい。
普通に楽しかったんですね、はい。
はい。
で、親と喧嘩になってしまって、
はい。
で、お母さんが怒って、出て行ってしまって、
はい。
出て行った後に母から、
はい。
本当に出て行っていいって聞かれて、
はい。
で、何答えたらいいか分からずに、そのまま無言でいたら、
はい。
で、切られて、
はい。
で、本当に最初は、本当に数日で帰ってくるだろうと思ってたんですが、
はい。
今もちょっと帰ってきてなくて。
何週間ぐらい帰ってきてないの？
1週間ぐらい。
1週間ぐらい。はい。
だから、やっぱり、高校に上がる前に、中学で不登校になって、
はい。
やっぱり結局理由も分かんなくて。
まず、あなた今いくつ？
15歳です。
15歳。お父さんは？
50代
です、ね。50代。お母さんは？
45歳。
45歳。
で。
はい。で、中学の時に、その修学旅行で何があったわけじゃないんだけれど、その修学旅行は行ったの、行かなかったの？
行って、
うん、楽しかったのね。
楽しくて、うん、で、帰ってきてから、
うん、
やっぱりすごい疲れがガーって出てきて。
あ、疲れちゃったんだ、はい。
で、休んで、うん、突然、やっぱり、中学1年の頃から、
はい。
逃げの体制に入ってたっていうか、
うん。
ちょっと1週間に1回ちょこちょこ休んでしまって、
ええ、
無気力感っていうかどうでもいいやって、
うん、
今までに感じたことないなんていうか、すごいもうやる気が起きなくて、
はい、
やっぱりテストでもちょっと順位が発表されるんですけど、
ええ、
やっぱり順位を聞かれて、
うん、
ちょっと答えたらすごいバカにされて、
うん、
だからやっぱり、
順位が、中学校の時の順位が悪かったわけね。
はい。本当の、どこに行っても本当の底辺っていう形で、その時はやっぱり、仲良しの友達がいたおかげで、
うん、
なんとかカバーっていうか、それとあとちょこちょこ休んでたおかげで、
うん、
なんとか行けたんですけど、
うん。その、
やっぱり、
まず、順位はどれぐらいだったの？一番下？
55人中、
うん、
大体そうですよね。48位とか51位とか。
あ、55位じゃないの？
一番下ではないんですね。
うん。じゃあ、あなたより下の55位の人とか、
おそらく、
そういう人たちは不登校になってるの？
不登校は何人かいて。
うん。あなたより下の人。
やっぱり僕が見る限りでも、やっぱり俺より下って不登校が何人かいるんだなって思って。
うん。じゃあ、あなたより順位が上で不登校になってる人は？
学年トップの、
うん、
のね、ちょっと同級生が、
うん、
ちょっとまあなんかいきなり、まあ、理由が分かんなかったんですけど、
うん、
やっぱりいきなり不登校になっちゃって、
うん、じゃあ学年トップでも不登校にはなってんのね。
はい、やっぱり、まあ、まあその子のちょっと、まあ、家庭の事情をちょこちょこ聞いてもらった限りでは、
うん、
まあ、やっぱりなんか100点が常に求められていて、
うん、
90点以下とか80点以下はちょっとありえないっていう感じで、
うん、100
点取っても何のご褒美ももらえずに、
うん、
とかそういう感じで、まあ、厳しいんだなっていう印象は持ちましたね。
ああ、なるほど。はい。それで、結局今日はどういうご相談をしたいわけ？
本当になんか、もう3週間も休んでしまって、
うん、
本当に、なんかもう友達できないんじゃないかと思って。
あ、そっちの方。
いや、なんかそういうのもあるんですけど、
うん、
やっぱりなんかそういう授業、やっぱ3週間も経てばさすがにもう授業も進むし、やっぱり友達関係もいろいろできてるだろうし、
うん、
やっぱりなんか、
そうですね、
なんか今もまた外に出るのがちょっと辛くなっちゃって、
うん、友達関係の方と、それから勉強に追いついていかないんじゃないかっていう不安、
あとは外ですね。
うん、え、外って
やっぱり外に出ることが
怖い。
やっぱりまだちょっと怖いので。
怖いのね。はい。
はい。
うん。なんとか自分は学校に行きたいんだよね。
行きたいってより行かなきゃいけない。
あ、わかった。うん。行きたいというよりは行かなきゃいけないと思っているんだけれども行けない状態なのよね。
はい。
はい。わかりました。今日は三石メソッド主催で作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
あ、こんにちは。
あのね、私も高校の時じゃなかったんだけど中学の時の3年間がものすごく長かった。毎日毎日もうどうやったらこれで大人になれるかななんて毎日考えてたんだけど、本当に辛かったんですけど、あなたの気持ちよくわかりますよ。あのね、かわいそうなのは中学生っていうのは自活できないからね。ね、
はい、
うん、だから親どんなにその理解のない親とでもそこにいなければ食べていかれないからね。
はい、うん、なんか何度も家でしようとして、
うん、でもできないんだよね。
まあ、勇気がない、
うん、勇気がないし、まあ、だって経済支えられないからさ、実際食べていかれないから、
はい、
だからそれは本当に気の毒だと思います。でもね、昼間暇にしてるわけだから、私ね、本を読むことをおすすめする。あなたとってもね、理論だって話をすることもできるし、あなた頭いいと思うよ。学校の成績は悪いらしいけど、
ちょっと勉強しない、
うん、そう、勉強しなくて悪いって言ってるけども、あなたの頭はいいと思います。でね、どうしたらいいかっていうとね、やっぱり本読んだらいい、休んでる時に。そうするとね、時間も早く経つの。それでどんな本を読むかっていうとね、私本当に具体的に教えてあげるけど、ちゃんと聞きなさいよ。
あ、はい、ありがとうございます。
小学生の、
あ、はい、
高学年向きの、偉人伝っていうのがあるんですよ。
あ、はい、
わかるでしょ。100冊くらい読むんだよ。100冊くらい。あのね、1日1冊や2冊読めますから。まあ図書館も、まあ口聞かなくても借りてこれるしさ、ただで読めるのもいっぱいあると思う。なんとかあると思う。そうするとね、
はい、
1個ずつ溜まってくるから、知識がね、
はい、
溜まってくるとね、一つや二つね、金銭に触れることがあるんですよ。自分の心にビーンと響くね。
はい、
こう、心の中にはさ、こう、バイオリンの弦みたいな弦があってさ、こう、誰かがこう、かき鳴らしてくれるのを、待ってるだけじゃダメでさ、やっぱり目からとか耳からとか、それは直接ね、人に触れたからといって手に入るものじゃないのよ。それとね、私は素人なんだけど、医者には一回行った方がいいよ。ねえ、先生。
医者っていうか、
うん、
医者っていうのは、
うん、
カウンセリングとか。
カウンセリングじゃなくて、もう心療内科。
はい、
うん。心療内科で悪いとこないかって見てもらった方がいいと思う。で、今までのことを全部言ってね。 これね、簡単に治ったりもするから。
あ、
うん、はい。そしたらもったいないじゃん。ぐずぐず悩んでたのが。
あ、はい、
うん。だからまず、その、心療内科には早めに行った方がいいと思う。それから、あ、はい、あの、将来を真っ暗だと思って勝手に規定しない方がいいと思う。それからね。
あ、まだ一応、うん、まあ、ちょっと、大学進学って。
そうでしょ、はい、それとね、もう一個だけ私言いたいことがあって、
あ、はい、
あのさ、母親がね、出て行ってもいいのってあなたに聞いた。ね。で、あなたは何も言えなくて黙ってたって言うでしょ。
あ、けど、まあ、出て行かれても悲しくはなかったです、
うん。うん。そこなんだけど、ね。そこなんだけどさ、これってね、国語の問題を解くのと全く同じでね、国語の問題っていうのは、国語の問題を作ってる先生がいるのね。その先生が何を答えてほしいかっていうことを考えて答えを書くんですよ。これが国語の正しい解き方なのね。これ何言ってるかっていうと、国語の試験ってね、優しさの試験なんだよ。
はい、優しさ。
うん、優しさの試験なの。だからね、出てで言ってもいいのって母親に言われた時にさ、いいか悪いか考えてる時点で間違いね。出て行かれてもきっと悲しくないんじゃないかなってあなたが考えてる時点であなたが間違いね。出て行ってもいいと母親に聞かれたらさ、この母親は何と答えてほしいのかなって考えないと。15の男はそのくらいできないとダメよ。うん、せっかくあなたね、あの電話をかけてきてくれたんだから、はい、この電話を無駄にしないようにさ、アドバイスちゃんと聞いてほしいと思う、はい、私。
うん、とりあえず、うん、心療内科と、うん、まあ、心療内科に行く。
うん、まずね。うんうん。
あと、
うん、
まあ、偉人伝100。
そうです、そうです、そうです。うん。そこで変われると思う。うん。
はい。
お分かりいただけましたか？
わかりました、
うん、はい、であのただね、私医者なんだけどちょっと一言だけ言わせてもらうと、まあ、はい、今あなたは頭心が風邪ひいたと思ってて。
あ、風邪ひいた、
うん、そうすると風邪ひいたら薬飲むよね。あ、熱は下がそう、冷まそうとか炎症を抑えようとか。
あ、はい、
うん、それと同じで頭と心が風邪をひいちゃってるのと同じようになってるから、あなた自身の本来のあなた自身の頭と心ではないんです。
あ、はい、
うん、だからちゃんとその場合には薬を飲んで元の状態に治さないと風邪治らないのと同じに、自分の体でもしくは自分の頭で治そうとしても無理で、
やっぱり誰かに頼るっていう形を取らなければ
。誰かじゃなくてもう医者に頼れ。
ああ、はい、
うん、
ああ、じゃあちょっと今日あの、まあ、お父さんに相談して。
そうだね、そうすると、ああ、はい、うん、それからその先にね、少し良くなってきたら、薬の助けを借りて良くなってきたら、さっき三石先生がいろいろ言ったことはだんだん分かってくる。
ああ、はい、
そこまではちょっと一応医者の力借りましょう。
はい、じゃあちょっと借りてみます。
うん、そうしましょう。
あ、はい、
うん、
あ、はい、
そういうことでいいですか？
あ、はい、あの、本当にありがとうございました。
はい、頑張って、はい、
じゃあ失礼します、
はい、あ、さよなら、
はい、はい。